お疲れ様。
どうも。お疲れ様です。
久しぶ
り。どうも。
はい、お疲れ様。
はい、おはようございます。何すか何すか何すか
お互いよく生きてたなと思って。
いやいや、
びっくりしたね。
いや、マジで、このポッドキャスト、1ヶ月に1回、2回分録音してるんですが、
はい、
前回、有馬屋の方に集まって、録音した後、に、
うん、
地震が起きましたということでね。3月11日に。
びっくりしたね。
どうでした？何してました？
俺、ちょうど古本片付けようと思って、箱を整理してたら、うん、2階でやられて。
2階で。
2階でグラグラグラっとして。
君んちの、本の山は、どうでした？
大惨事です。
ああ、そうですか。
大惨事ですよ。
ああ、そうですか。
すごい勢いで、バラバラバラっといろんなものがね。
ああ。
フィギュアはもうそんなにほら飾るほど持ってないけど、
はいはいはい、
本がすごかったですわ。
ああ、そう。
俺こんなに本持ってたかなっていうぐらい。
ああ。
あれでも、いた場所が悪ければ多分、なんか顔に当たるとか、うん、頭の上に落ちてくるとかっていうことになったんじゃないですかね。
うん。
藤野君どこにいたんですか？
いや、私は会社で。
あ、会社で。会社だったんだ、
えー。
どっか撮影したんじゃなくて。
会社で。編集してまして。
ああ。
ねえ。
やっぱ、うち木造だからかなり揺れるけど、鉄筋はどうなの？
いや、鉄筋も揺れましたよ。やっぱり。
あ、そう。
うん。いや、だから、私と、別の社員、女の子なんだけど、
はい、
二人で、作業してまして。お、やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいねやばいねこれ、来てるねつって。外出よ外出よつって。外出まして。
はい。
外出ましたら、もう、そこら辺の住民も外出てて、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、つって、すごいよ、すごいよ、つって、まだ外出ててもまだ揺れてて、長かったよね。
外に出て驚くのはさ、
う
ん、電柱とか、
そう
がガンガン揺れてるんだよ。
歩道橋がさ、歩道橋があったんだけどさ、歩道橋がガンガン揺れてて、
出るんで、
もう、これは、
アウトだな。
ついに、2012年が来たかと。
うん。俺、関東大震災直下型、東海地震来たんだなって思った。
うん。
2階建ての方が怖かったね、俺。外に出てて、近所の人もみんな外に出てて。
うん。そうそうそう、それが怖かった。みんな外に出てるのが。
もうみんな外に出てるところに来たでしょ。
うん。そうそうそうそうそう。
うち平気だったんだけど、うんお近所のところで壁が剥がれたところがあって、タイル張り、
うん、
タイル張りのタイルがパリパリンと落ちてきちゃって。
うんうんうん、
まあ東京だから本当あの程度で済んだってことなんだけど、うん。タイルが落ちてくるっていうのを見てた。
そうね。だからさ、安全なところ逃げよう、逃げよう思ってたんだけど、
うん、
周りがビルばっかりでさ、ガラスが、うん、もう窓ガラスばっかじゃん。
ああ、はい、はい。
でもう、うわ、ガラスが、これ、割れて落ちてきたら、どこにも逃げられねえと思ってさ、
そうだ、
安全なところにどこにもなかったね、なんかね。でも日本はさ、なんだかんだ言っても耐震の、状況がいいから、他の国に比べると、うん、あのくらいの地震があっても、まあ大した被害じゃねえのかなと思ってたら、
うん、
まあすごいあの
津波の
映像が来てさ、何これって。
うん。震え上がるよね。
震え上がるっていうよりも、意味が分かんなかった。
うん、何が起き
てる？何これっていうさ。
まあ、思わず、見ちゃうというか。
本当に。
本当に、テレビしか見るもんないし、俺、パソコンちょうど修理出した直後だったんで、他の、情報が全く見れなかったので、うん、なんかもう NHK 見るしかないみたいな。でね、まあ、個人的にさ、ちょっと悲しかった話なんですけど、震災の直後にさ、
うん、
これ後で分かったんだけど、
うん、
いろいろなこう、チェーンメールが来たらしいじゃないですか。
うんうん
化学物質を含んだ、
はいはい、
ってくるからとかさ。
はい、コスモ石油のね。
そうそうそう。政府はどういう状況を隠してるから、どっか家の的なやつ。で、ほ
ん
とネット繋いでなかったんで、後で分かったんですよ。
あ、そういうデマが。
そうそう、たくさんあるなっていう、後で分かって、これで、まあ、ほら、科学的な根拠とか、いろいろ、功罪あるじゃないですか。基本的に、そういうメールって、多分善意でしょ。
まあ、善意だね。
基本的には善意じゃないです
か。善意だから、立ちが悪いんだよね、
書いて。そう、立ち悪い。でも、これ悲しかったのは、今まで一通も来てないんですよ。
ああ。
これさ、誰も俺のこと心配してないのみたいな。なんか、善意のサークルみたいなものからさ、秘密結社みたいなものから、俺、持ってんのかな？
でも、まあ、まあ、来ないっすよ。来ないっすよっていうか、今、ツイッターとかの方が多分多いんじゃないかな、そういうの。
あ、なるほど。チェーンメールよりも。
チェーンメールよりも、ツイッターでどんどん拡散していくパターンの方が、多いので、ツイッターを、つらつら見てると、
うん、
あー、デマが飛び交ってんなーっていうのが分かりますよ。多い、割と多いのが、こう、現地の治安がかなり悪いみたいな。
それは、ネットつないだ後で見た、俺。
うん。
らしいね。そういう情報が出たらしい。
情報が。そこら中でレイプが起こって、略奪の嵐だというふうに、現地からの報告ですなんつう形でね。
それはツイッターなの？それとも。
有名なのは、これはツイッター経由で知ったんだけど、
はい、
川崎麻世のブログが、かなりすごいことを書いてるっつうことでね。
あ、それ見た、俺。あれ、この内容そのものっていうのは、阪神大震災の時みたいなことが起きてるっていう話じゃなかったっけ、
うん、そうそうそう。
そういうことするやつは許せないと。そう、
阪神大震災の時もレイプが、頻発したらしいけど、みたいな。なんで、いつもそういう時に、こういうことをするやつがいっぱいいるんだみたいな感じで、許せないよみたいな感じで。
書いてあったけど、
そう。
現地の情報じゃないなと思ったん
ですよ。そう。
騙されてるから。
だから、この現地の情報っていうのが、現地のにいる知り合いから電話で話した時にね、マヨさん、現地は大変ですみたいな感じで、レイプは日常茶飯事みたいな。で、刃物を持った外国人がうろついていて、とても危険な状況ですなんつって。
本当に悪質。
略奪も起こってますなんて言ってさ。いや、これさ、すべてこの人が見た、目撃した状況だったら、かなり、もうホテルルワンダみたいな映像が俺の頭では浮かぶんだけど、まずそんな状況はありえないので。
言えないでしょうね。
この情景を一人で全て目撃したっつうのは、まあ、もう、阿鼻叫喚の世界ですよ、もう。
そうだろうね。ツイッとしてる暇なんかないじゃないですか。
北斗の剣の世界ですよ、
北斗の剣です。まあ、ど
う
なのかな。言われるとさ、例えばだから、うちのが、俺のところに電話してきてさ、今俺は震災の現場にロケに来てたと。で、今こういう状況で大変だって、うちのから電話入ったら、うちのが言うんだから、まあ、
市村大変だよと。
って、そう言うでしょ。
練馬区はすごいよ、なんつって。
そう、うちのが嘘つくはずはないのがあるから。だからまあ、川崎麻世さんの友達関係の問題ですね。これはね。
まあ、多分ね。ただ、阪神大震災の時に、レイプが、頻発したっていうのも、あれ、デマだからね。
まあ、基本的にはデマらしいんで、まあ、真偽不明という。ことで決着がついてるらしいな。
まあ、都市伝説みたいな感じ。
都市伝説みたいな。
はい。まあ、まあ、デマだっていうことを本で書いてたよね、なんかね。
幼い、屋久島の人だよね、沖縄県の人。
与那原さん。
ヒエさんかな、
うん、なんとかっていう、人が、割とノンフィクションライターの人が、なんか、丹念な取材で明らかにしてたような
気がする。ちゃんと丹念に後でやっていくと、わかるんだけど、さすがに今度のは、俺ネット繋いでから、やっぱりそういう情報見たけど、さすがにそれどこじゃないだろうと。
そうね。
それどこじゃないだろう、俺、みたいな。震災の一連の報道の中で、現時起きてることってのはまだこれ俺たちよくわかんないことがあると思
うん
ですよ。報道の中で、怖かったのって何？
え？
これはビビったっていう報道で。
報道で。
あ まあ、連日今もビビってるけど俺。
まあもちろんあの原子力、
うん、
原発のことだよね。
俺さ、うん、朝日新聞の見出しで、
あ
レベル6って見た時はビビったよ。
レベル6ね。朝日新聞ね。
朝日新聞。朝、
いや、かなり朝日新聞、アエラとかでもかなり煽ってたらしいじゃん。
アエラはひどかったぞ。本屋で見た時やっぱり震え上がったけど、放射能が来るぞ
って。来るぞっていうね。
いつもの調子はどうしたよ。ダジャレも出ない感じ
なの。で、なんだっけ。アエラの中吊り広告が、その、見出しでこうガンガン煽っといてさ。
やったらしいね。
それで、中吊り広告のいつも、ダジャレで締めてる、煽り文句がなんだっけ、見えない恐怖に負けない、みたいな。そんな、おい、煽っといて、その締め文句何みたいなさ。うん。
でも、いつものほんとダジャレも出ないぐらいビビったんだろうね。
あ、そう、あれで、今の状況。
9.11 の時なんかさ、うんうんうん、こんなことってアルカイダなんて書いてある。
最悪だよ。最悪だよね。まあ、震災直後のね、
うん、
次々と襲ってくる。
悪いニュースしか
出ない。悪いニュースみたいなさ、水素爆発起きた後はこれみたいなさ、
どんどん
みたいな、立て続けに起きる、危機また危機みたいなさ、これダメじゃねえかこれと本当思ったもんね。いやもう今も思ってるけど、
いや俺今は、まあ小康状態なんだろうなと思って、とりあえずは冷やしてるという、ただほらずっと冷やし続けるにはどうするっていうシステムを構築するのが問題になっちゃってるんだろうけどさ、今のところはまあ爆発はしなさそうだなという、
ね、
いやー最後の方は俺プルトニウムの段階に来たらね、ちょっと笑っちゃった俺は、あまりにも続き。
そうね。プルト君のアニメは君は見た？
いや、見てないけど。何そんなの？
ひどいぞ、プルト君。本当に。東京電力が作ってるプルト君のアニメがあるんだけどさ。
あ、そんなのあったんだ。
お
っちゃんみたいな。
僕はプルト君。みんな結構、プルトニウムって怖いって思ってるよねみたいな。そういう噂を否定するために僕は今から安全なプルトニウムの話をするよなんつって。ああ。
だから、安全じゃないけど。
いや、ひどいんだよ。
いや、わかる。
いや、安全じゃない。無理やり安全にしてんだよ。
あ、安全じゃないでしょ、プルトニウム自体は。
プルトニウムは飲んでも大丈夫。飲んでも食べても大丈夫。すぐ体の外に排除されるから、つって。便として、便やおしっこから、おしっこで出ちゃうから、大丈夫。つって。で、例えば、肺に、小さい粒子となって肺の中に入っちゃうと、血液、肺の中にくっついて、そこでずっと、放射線を、出し続けるんだっつって、で、あと血液に怪我から傷口から入っちゃう粒子が入っちゃうと、
うん、
どんどん体の中巡っちゃうから、だから吸ったり傷口から入れなければ安全ですって言って、安全っていう文字がボーンって出る。お前ちょっと違うだろ。それ違うよね。安全っていう話じゃないよね、
はい、みたいな。まあそれな、
あ、
それはね、
うん、
破傷風の菌は飲んでも大丈夫みたいな、
ね。うん、そう。
話だね。
そう。ちょっと皆さんも YouTube でちょっとプルト君を検索してみたらすぐ出てくると思うので、最低なアニメなので、ちょっと見てください。だから、今回は同じ揺れを感じたっていうのもあるんだろうけど、いや、かなりちょっとこれ俺なんかしねえといけねえなっていう、思いに駆られたね、本当に。
で、何を？
いや、実際義援金を、お支払いしたぐらいなんですけど、
はい、
いや、多分これ俺、大学生とかだったら俺、ボランティア行ってたね、多分ね。
あ、俺も行ったと思うよ。
うん。
やっぱり。
なんか、
うん。
なんかできねえかなと思って
さ。されておかすだけでも、
うん。
迷惑でも行った方がいいかな、これ。
うん。
や、まあ、行った人すんごい多いと思うよ。
そうそうそうそう、こん、うん。
そういう気持ちになってる。
そうなんだよね。本当に大変だと思う、あれは。ところで、明日は、都知事選ですけど、話変わって。
話ばっかり聞く。
都知事選ですけど、はい、どうですか？
俺は、何分で、開票何分で、石原さんが当選するっていう速報が出んのかなっていう程度の問題だった。
ああ、石原か。もう石原じゃねえような気がするんだけどな。うん。いや、有利だけど、もう石原はいいだろうっていう気はするんだけどな。俺はな。かといって東じゃねえしな。
渡辺の社長は
絶対ダメでしょ。
渡辺の社長か、共産党の候補の人か、
いや、結局もう年取りすぎてんだよな、石原はもう。
しんちゃん？やっぱり、枝野さん？
枝野ダメだろ。
いや、枝野さん、枝野さん、もう、うちの、こう、近所とか、お年寄りの間では大人気ですよ。
なんであれが大人気になるの？
やっぱり、頼りがいがありそうに見えるみたいよ。
だってさ、あれ、発表してるだけじゃん、言われたこと。別になんか、新しい、自分でなんか考えてさ、
そう。報道官みたいな人
が、うん。考えて、対策、自分が、あの人が対策考えてさ、あの人が対処してるわけじゃないじゃん。
だからね。
なんであの人がさ、頑張ってるって言われてんのかよくわかんないんだよね。
まずその、寝てない？寝てない、および、切れない？記者に対して。ふざけんなみたいなこと言わない？若いみたいな。あと、含み身だとか。いろいろとこう、いろいろあって。
多分俺でもできるだの、できると思うんだよな、多分な。
いいんじゃないかと。
多分俺、そのぐらいだったらできるよ、俺。ただ情報を言ってるだけだったらさ。
ああね。うん、うちの、界隈ではそんな感じの、特に高齢者の お母様方。うん、そうですか。枝野さんですか。枝野さん、次の総理がいいわよ。ああ、そう。
おかしいよ。どうなってんのよ、その考え方。
そうっすかね。なるほど。っていうんですよ。まあ、そこ一つの。これさ、やっぱり自分と同じレベルで心配してる人の話聞くとほっとすんだよ。みんな。多分ね。東京が終わるって話って思いたい人はさ、東京が終わるっていう話に飛びつくんだわ。もうみんな死ぬみたいな話とか。日本が終わるっていう話が好きな人だったらそこに行くし、大丈夫って人だったら大丈夫だとそこ行くし、なんとかなんじゃねえかと思ってる俺みたいなのはやっぱりなんとかなんじゃねえかっていう意見を信じたいしさ。
ただ数値言われるとさ、もうなんかもうどうでもよくなってくるね。あんなに。
麻痺してきた。
うん。なんとかシーベルトとかさ、なんとかベクレルとかって聞いててもさ、もう、どうでもいいやと思ってさ、数値自体はもう聞かないようにしてるね、もう。やばいですよって、やばいですよ、これ、やばい野菜ですよっていうのだけちょっと、でも市場に、もう管理して市場に出回んないようにしてくれるんでしょ、そういうのはみたいな。じゃあもう買いますみたいな。
まあこっちは本当にそういうふうに信頼するしか
ないよね、うん、
ないよね、うん、まあ当分続くんじゃない。
うーん、でもね、続く。いや、当分ってどのくらいなんだろうね。
当分だから半年ぐらいじゃない、冷却システムが完了するまで。
あ、そんなもんでできちゃう？
うん、と思うよ。とりあえず、これで、冷却システムできましたって言うまで。で、日立の方が、ほら、昨日朝新聞に載ったけど、日立の方で10年って、で、廃炉にします。
ああ、廃炉計画ね。
うん。
出してたね。
うん。スリーマイルで30年？
あ、スリーマイルでも30年かかってんの？
30 年かかってるって。
はあ。
どう開けるまでに5、6年かかったって言ったのか。
あ、そう。
うちはもっと早くやりまーす。
あ、そう。
あれよりも技術進歩しますから大丈夫ですかみたいな話は。そうなんだ。
まあ、楽観論かもしれないしな。そういうのもな。疑えば疑えるもんね。
そう、いくらでも疑えるし。
そうなんだけどさ。しかし、原発っていうのはこれからどうなんだろうね。
いや、とりあえず停止するしかない。
他の原発も？
いや、安全に稼働しますっていう話に持ってくんじゃない？
安全対策を。大体さ、大体、
東京電力っていう会社が、そしてそのプルト君の話聞くとさ、自体が原子力舐めたんじゃねえか。
舐めてたって気はするんだよね、本当に。
お前ら怖いと思ってなかったろみたいな。
あと、原子力発電っていうのがさ、俺はさ、いや、放射能云々とかさ、危険とか安全とかの問題は置いといてね、はい、思い出すのが、小学校の時に、
はいはい、
発電の、いろんな発電方式の、ことを、自由研究で、家庭学習みたいな感じで、はい、やったんですよ。
はい、
やってて、で、ああ、それで次は、原子力発電、なんつって、いよいよ、夢の次世代発電、ね、どんなんだろう、ワクワクしながらさ、調べてノートに書き写してたらさ、まあ、核分裂、核分裂によって起きる熱で、お湯を沸かして、みたいなさ、
まあまあまあまあ、
え、みたいな、そうなのと。
まあ、原理は変わんないってことだよね。
そうそうそうそう。結局さ、お湯沸かして蒸気でタービン回すみたいなさ。
そうそう。
蒸気機関じゃんみたいな。
うん。
結局
ね。
なんかさ、がっかりしたわけ。
ああ。
原子力とかなんとか言っても結局それかみたいな。
はいはいはい。
超能力でスカートめくるみたいなさ。なんか、超能力学園 Z みたいな。
はい、
って思ってさ。
ほうほう。
なんかこう、ちぐはぐじゃない？なんか。
つまり。
結局、熱をさ
ほう、
熱エネルギーを電気に変えるのに、結局それしかないのっていう。
はいはいはい。まあ、燃料が違うってことだ。
そうそうそうそうそうそう。結局、お湯沸かして蒸気の力で、
やるね。
タービン回さなきゃいけないのみたいな。それじゃあもう本当にスティーブンスンの蒸気機関車と全然進歩してねえなっていう気はしたんですよ。
ああ、小学校の時そういう研究をやったんだ。
うん、そうそう、自分なりにね、はい、調べただけですけど。うん。なんだこれと。
お、まあ、これからもう本当10年ぐらい、下手すら俺たちが生きてる頃にさ、新しい研究、核に関する新しい研究って、不可能になっちゃうかもしれないけど、もう国もお金あんまり出さなくなっちゃうんだけどさ。でも、本当に、こう、残念だなと思うのはさ、真面目に研究した人いるわけじゃん。これにかけて、安全にやろうというふうにしてさ、そんなみんな御用学者って言われてるけど、全員が全員そうだったわけでもないでしょ。それが、やってた人の研究は多分バーンと打ち切りになっちゃうんだとすると、もったいないといえばちょっともったいない気もする。
まあね。
これは。そこに未来を見てた人もいるだろうから。そうすると、どうだろうと。でもこれからもずっと、俺も正直今怖いから、原発とか核って聞くとやっぱりビビっちゃうからさ。
まあ、何しろ制御できないっつうのがね。
ね。
ここまで制御できないかっていう。それはそれとしてさ。
はい。
次の、収録は、
はいはいはい、
課題映画は、
はい、
それはそれとして、
はい、
自粛ムードを吹き飛ばす感じの、
でもさ
作品で行こうかなっていう感じ。
どうして、まあ俺も見たけどさ、どうしてなのっていうのが一つあるの。
ああ。
俺は実は反対したんですよ。
韓国映画のね。
そうそうそう。
韓国映画の、津波。っていう、
俺は見る反対してほしいなと思ったの。あんま面白そうじゃないというのが一つ。
ああ。
それから、
いや、俺面白そうだと思ったんだけどな。
どこかから、はっきり言ってもこれエンターテインメントでやってるから、別に時事正論じゃないわけですよ、こんなの。意見表明でもコラボでもなんでもないし、こんなもんは。そうすると、どっかで誰かが嫌な思いをするようなことというのは、できるだけ避けたい。
ああ、まあね。
それから、ひょっとしてその人から、どうなのっていう意見が来たときに、ちゃんと反論できるだけの見識は別にないじゃない。
まあ、ないじゃないけどね。
うん、
でも、まあさ、でも、 俺が思ったのは、
はい、
今見るべき映画っていうのもあると思うわけね。
はいはい、はい。
不謹慎とか、
はい、
自粛とかっていうのは抜きにして、
うん、
今見た方がいいんじゃねえかっていう映画はあると思うわけ。
なるほどね。今日もだって、放射線関係の、なんかドキュメンタリーが都内でやってて随分盛況らしいからね。うんうん、
例えば、チャイナシンドロームとかね。
はいはい、はい。
俺は正直見たくなったし、
うん、
見てないから。
うん。
うん、で、津波の映像っていうのがね、
うん、
多分、スマトラ島の津波の時にも、ちょっと出たけど、
うん、
今回ほど、
じゃないんじゃないかな。
うん。今回ほど、津波の恐ろしさっていうのがさ、本当に、いろんな映像で、確認できて、たっていう、時期は、ないんじゃないかと思うわけ。
初めてじゃない?こんだけだから、携帯の、ね、
そうそうそう。そうそうそう。
行き渡ったってことだね。
それこそ、消防隊とかの人たちの撮った映像でもそうだし、うん、一般の人が撮った映像とかもいくらでも出てきたじゃん。じゃあ映画の世界で描かれてる津波っていうのはどうなのかと、うん、例えば1年先2年先やってもしょうがないことだからね。
はいはい、はい、
うん、あんまり
それ1年、まあ、じゃないと見ないわな、
うん、見ないと思うんですよ。だからそれはちょっとやっとくべきかなと思ったわけですね。うん。
どうなると、
うん。
フィクションの方では。
うん。そうそうそうそうそう、そう、うん。で、もう一つが、ラブファイト。
ラブファイトか。ラブファイトまだ見てないな。
ああ、そうなんですか。
うん。
うん、俺もまだ見てないんだよね。
まだ見てない。うん。
どうなっちゃうんだろうね。
まあ。
まあ、まあ、これ以上悪くならないことを祈るぐらいなもんですよ。本当に。
やけにこう、あれだね。
メルトダウン。メロトダウン起きてんの起きてないのこれ。
いや、起きてるでしょだって。
起きてんでしょ。
うん。メルトダウンっていう言葉を使ってないだけで、メルトダウン、ただメルトダウンじゃないらしいね。正確に言うとね。メルトダウンっていうのとなんか違う事象が起きてるってことでしょ。
そうなの。
うん。
炉心が溶けてんじゃないの。
炉心が溶けてるでしょ。
それメルトダウンじゃないのそれ。
違うみたいよ。東電の言い方だもん。
それもわかんねえな
ぁ。わかんないんだよ。
わかんねえな、それ。
70% は溶けてるでしょ。
だろ、
うん、
うん。まあ、あれだろ、結局、メルトダウンっていうのは、どんどんどんどんどんどん、溶け出して、もう、全部、炉心も溶けちゃって、格納容器も溶けちゃって、みたいな、もう手つけらんねえ、みたいなのが、メルトダウンと考えてんでしょ。ちょっと溶けたぐらいだから、みたいな。メルトだけですよ、みたいな。ダウンはしてませんってことだろ。メルトはしてますけど、ダウンはしてませんってことだろ。
そういうことかもしれない。別のことちょっと考えてて、うん、フィクションの方でさ、うん、終わらない日常と向き合うっていうフィクションってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
例えばまあ、はっきり言えば春日ですよ、
うんうんうん。
変わらない日常っていうのを、うん、このまま永遠に続いていく。つまり社会はつまんないものであってとか。うん、の前提にして、うん、そこと向き合っていくかっていう、うん、テーマって、うん、こう、東日本の人間はちょっとこれから作るの難しくなるよね。
あ、
変わっちゃったから。
あ、それはあるね。
うん。あの手の作品が今後どうなるだろうというか、
あ、
世界系っていうの、
うん、
個人的な物語っていうのがどういう風になっていく、うん、
それはそうだね。
つまりもう、完全自殺マニュアルとかさ、
うん、
推挙なこと言ってられる、
うん、
そういう、あれ言っちゃったんですよ。
うん、そうだね、
うん。うん。本当に変わっちゃったから。
うん。まあ、作りにくくなるよね。作りにくくなるっていうか、世間一般の人々、若者の考え方とか、世の中への感じ方がそういう方向じゃなくなってくるだろうから。
なくなってくるんじゃないの、
うん、
ハルイで言えばさ、
うん、
待っててくれるだろ、世界よって。
うん、
言ってたけど、待ってて来なかったじゃん。
うんうんうん、
もっとばかりは。
うんうん、
だから、それが、うん、俺たちはほらもう東日本であれをダイレクトに感じちゃったから、うん、いや、これはないと、言えるようになって、
うん、
ね、
うん、
若くて、クリエイターの人たちが、
うん、
どうするん
そう。
だろうねっていう。うん、だから出てくる話、物語ってどうなるだろう、うん、
まあ、なくなっていくだろうね。多分、あの、退屈で平和な日常っていうのは、永遠と続くわけじゃないっていうのが、もう今回のことで分かってしまったわけだから。
そう。
うん。
実はその、退屈な日常がこのまま続いていくんだと。
うん。
俺たち本当に消費してさ、
うん、
うまくやっていけば、
うん。
大河なくいけるんだっていう。うん、思ったんだけど、そうじゃなかったね。
う
ん、
まあ、そうじゃないっていうのは分かってたんだけど、どっかではそう思ってた部分があるからね。
うん。
うん。だから、そういった、形のものは、まあ。
物語がどう変化するだろうっていうのがすごい、うん、そっちが多分、後からボディブローみたいにして、
うん、リアルに感じられなくはなるだろうね、そういうの、ね。
なっちゃったんじゃないかな。
うん、
まあでも、実際被災地の方に言えることなんてのはもう、うん、俺たちはもう本当、やれることやるしかないんで。
そうだね。ね、私も、まあ、できることでバックアップしていくしかないのでね。うん。うん。
ただ、東京の人間は、俺ほとんど、もう、ほとんど真剣に思ってるよね。
うん。と思いますよ。
東京の人間はもう、
うん
う
ん、もうできることなら飛んでいって、手伝いたいみたいに思ってると思いますよ。
うん、
まあ、もちろん、ね。
まあ、口だけですけど。
口だけですけど。口だけっていうか、まあ、まあ、いろんな、それぞれ、仕事とか、環境とかがあるんで、う
ん、あるんで。
それをほったらかちにして、そんなことはできないっていう状況があるんだろうけど。
そう。
うん、いやもうあの揺れを感じたっていうのはもうでかいよね。
でかいね。
うん、やっぱりあ地続きだっていうのがさ。
いやー地続き。
地続きであって本当に俺らが助かったのは偶然でしかないっていう。
と思っちゃうわ。
うん。うん。
ねえ。
うん、
じゃあねえ顔もわかんないけど、
うん、
やれること。
やるしかないっていう感じだよ
ね。でただほら。それでね、うん、俺らがやることはビビたるもので。
本当にそうなんだね。
そうなんですよ。うん、ね、うん。だから本当、ボランティアで行ってる人とかには本当頑張ってくださいっていうのと、あと、自分が体壊さないようにねってい
う
気持ちで、まあ、できることしていくしかないですな。
まあ、やっていくしか、生きていくしかないんだよね。
俺の希望としては、ちょっと内野くん明るくさ、
いや、全然明るいですよ。全然俺はいつも通りなんですけど、ちょっと寝起きなもんで、あれですけど。
今日はさすがに、真面目です。
あ、そうですか。
いつもと違って
。最近なんか、じゃあ最近見たなんか映画なり、テレビなり。
パラノーマル最近。
それしかないの？それしかないんですか？
あのね、
うん、本とか。
36時間。
36時間って何？
って知らないでしょ。
うん。
知らないでしょ。これジェームズ・ガーナーの、
うん、
映画なんですけど、
うん、
36時間っていう、第二次世界大戦のさ、
うん、
ノルマンディ上陸作戦、
はいはい、
の時に、
うん、
あれ、ノルマンディっていう場所と、
うん、
カレーっていう場所と、
うん、
2カ所の候補があったんですって。
はいはいはい。上陸するののね。
上陸するの。そ、う、れ、ん、で、まあ、ジェームズ・ガーナーがさ、
うん、
アメリカ軍の情報将校なんですけど、
うん、
その人がさ、
うん、
まあ、ドイツ軍側は、カレーだと思ってますよと。
うん、
今んとこ、
うん。
で、あと30、まあ、あと、あさってぐらいに、まあ、ノルマンディ上陸作戦 D で追っ始まるんだけど、
うん、
カレーだと思わせて、実はノルマンディでと知ってるわけ、
うん。
その人がスイスかどっかに行った時に、
うん、
バーンって記憶喪失になっちゃう。これで目覚めるとさ、
うん、
もう15年ぐらい過ぎてるわけ。
うん、
もう、目はほら、
うん、
老眼鏡をかけなきゃ見えないし、
うん、色
気真っ白だし、
うん、
しかも、全然知らない美人がさ、
うん、
あなた大丈夫みたいな、
うん。
で、医者が出てきて、
うん、
ここどこなのって言うとさ、
うん、
ここはドイツですと。
うん、
まだドイツ人で、
うん、
あなたたちがナチスから僕らを解放してくれるんですよと。
うん、
あね、D で以降、改心で。
うん、
戦争も、
うん、
終わってますと、
うん、
でここはアメリカの、
うん、
解放してくれたドイツのおかげで、
うん、
あなたたち英雄のおかげで、
うん、
でここ保養所ですと、
うん、
であなたスイスで爆撃食らって、
うん、
記憶障害を起こしちゃったと。
うん、
それからもう15年以上経ってるんだけども、うん、たまにフラッシュバックを起こしてね、
うん、
断片的な記憶がスパンと飛んでしまうっていうのが、先日も起きました。
うん、
3日ぐらい前に。で、あなたたち夫婦がドイツ旅行したんですけど、
うん、
それでここに来たんですと。全く自分記憶なくって、その、奥さんの記憶もないし、やっべえ、俺記憶吹っ飛んでるみたいなさ。で、一つ一つこう、話していくと、思い出し、まず奥さんと、それいろんな会話をしていって、それで、日常生活戻っていけばいいですよ、みたいな話されてさ。で、まずノルマンディ上陸作戦の、その前後のことから話しましょう、みたいな。ね。で、D デーは、どちらでしたっけみたいな。カレーでしたっけノルマンディでしたっけみたいな。あ、ノルマンディ何月何日ノルマンディでしょ確か。そういう作戦で俺聞いたやつ。ああ、わかりました。はい、はい。それがドイツの、第二次世界大戦中のもちろんドイツで、ドイツの施設なのよ。
ああ。
みんな、
ああ、なるほど。みんなグルになって、
うん、
そいつから情報を聞き出そうと。
情報を聞き出そうと
して。お芝居を打ってんだ。芝居を
かましてるわけ。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
やってんの、その情報を聞き出そうと思って。それで、あれみたいな。あることから、で、それが、オープニングなの、まず。それまず、まあ、始まったばかりだ、話は。
その小芝居がっていうのが
そう、もう、その大掛かりな舞台っていうのがありますよ。それ設定の、オープニングだから。
まだオープニングなんだ、それ
で。そう、全然オープニングなの。それで気づいて、やっべえ、俺、行っちゃったみたいな。
はめられたと。
はめられた。で、まず、ノルマンディじゃない、カレーだって思わせなきゃいかん。それから、ドイツらしいし、ここガチで、ドイツから逃げなきゃいかん。で、待てよと。あと、ノルマンディ上陸作戦まで、36時間しかないみたいな。さあ、どうしましょうっていうのが、物語なの。
面白そうだね。
これね、テキサスの5人の仲間っていうのを教えてくれた、うちの古いお客さんがさ、兄ちゃんこれ面白いよ。知らないでしょ、36時間。貸してくれたの。DVD 出たんだっつって。
うん、
面白かった。
あ、そう。
これね、どっちかっていうとね、つまんないっていうのが割と難しい類の映画だよ。面白くなるようにできてる。
あ、
何もかも。
へえ。
これ。で、出てくる敵役の方も、だから、指揮をしてるのはさ、ドイツ人の、やっぱり軍人なんだけど、アメリカ軍の情報将校って、なんていうの、拷問されると、記憶を閉じちゃうんだって、自分で。その情報を閉じちゃうっていう訓練を受けてるから、拷問なんかしても意味がないからこうやって騙すしかないって信念を持ってしまうね。だからナチスのやっぱり悪役も来てさ、早く拷問やれよみたいな感じでガンガンガン稼いついてきて、そのナチスの悪役の方もさ、普通の悪役っていうんじゃなくて、猟犬としてすんごい鼻が利く男なのよ。逃げた後で、通行に、その逃げた後でレジスタントの指輪を見ただけで、男がどっちに逃げたかっていうのを、感づいちゃうようなやつなのね。すごいな、これ。だから、出てくる人間が、みんな普通の俺たちよりもちょっと上の能力を持ってて、あ、なるほど、なるほど、っていうさ。それがこう、駆け引きをしながら、逃げていく。で、レジスタンスの人間もやっぱ一筋なんじゃなくて、逃がしてやる。あ、いい、もちろん逃がしてやる。その代わり、お金ちょうだい、みたいな。誰もお金も一筋なじゃいかない、うん、あっという間に見られる、
ええ、
これ本当におすすめです。
あ、そう。
36時間。
それは DVD で出てるんだ。
DVD で売ってると思う。
売ってるんだ。
うん、まあ俺今度来た時貸してあげてもいいけど。
あ、
モノクロ映画ですけどね、ちょっとあんまりメジャーな映画じゃないですけど、
ええ、
傑作だと思います。
あ、そう。
おカナディアンエクスプレスとかさ、
うん、
娯楽だけっていうとこうバーンって決めたような映画がお好きな方は、
ほうほうほう、
本当は面白いと思います。
36時間。36
時間。はい、それからもう一本。レディーキラー。
レディーキラー。
はい。
はい。
リベンジ・オブ・ザ・デッド。
え？
リベンジ・オブ・ザ・デッド。
ああ、なんか、よくありそうなタイトル
だ。よくありそうなタイトルだ。決定ないです、これ。
あ、そう。
いや、決定ないですね。俺からす
ると。あ、そう。
ないです。この手の、
ホラー、オブザデッド系の、
オブザデッド系の映画好きな方は、 まあ見て損はない。
あ、そう。
レディーキラーっていうタイトルじゃない、
セクシーキラー。
あ、セクシーキラーか。セクシーキラー。まあ安くない
ですよ。このよく、ジャケットがありがちな、二丁拳銃をクロスに構えた女の人が、こっちを睨みつけてるっていう、もう見るからに B の匂いがプンプンの、これがそんなに面白いんだ、当たりでしたか。
俺がね、大当たりなんですよ。
あ、そう。
これは、なんていうんですかね。連続殺人鬼なの、彼女が、
うん。
連続殺人鬼でもカメラに向かって延々とペラペラペラペラさ、
うん、
その饒舌に喋りまくり、
うん、
殺しまくり、
うん、
っていう映画なんですけど、うん、もうとにかくね、いちいち画面がポップなのよ、
うん。
最初から最後までそのトーンがずっと崩れなくて、うん、だから、見てるこっち側にさ、
うん、
なんで、この映画の主役である私は、
うん、
が人を殺したか知りたいみたいな、
うん。
そんなの簡単でしょ。ね、大男の、マザコンの男がね、
うん、
オッケーマスクかぶって人を殺してるのどっちがいい、
う
ん、私の方がいいに決まってんじゃん、みたいな、うん。それで終了しちゃうのよ。うん、動機みたいなものって。うん、で、その間も、それをなんちゅうの、車のさ、ボンネットに、ブザーッと、こう、ハサミかなんかで腕に縫い付けられちゃった男に、延々と聞かせてるわけ、
うん。
で、まだ終わんないのみたいなさ、
うん、
ことを言ってたりして、男の方が。で、延々とそれをやってるんで、
うん、
男の方も飽きてるんだけど、
うん、
死にたいみたいな。いや、聞かせてください。はい、みたいな感じで。そんなことがさ、ずっと繰り返されてって、で、片っぽで、オタクの若い学者がさ、
うん、
記憶の再生っていう、死んだ人の記憶、
うんうん、
させる研究をやってると、なぜかこの装置がさ、その辺も本当にアバウトなんだけど、
うん、
その記憶装置をかけ、死体にかけると、
うん、
なぜか死体が蘇っちゃうのよ。
はあ、はあはあ、
意味もなく。
ああ
ポーンと。
ああ
で、連続殺人鬼だから彼女が、
うん、
こう死体にさ、それを、かけると、蘇って、
うん、
誰に殺されたっていうふうに、その尋問できると。
うん、
で、起こすんだけど、
うん
ね、ちょっとずつバカになっちゃってるから、
うん、
自分が殺した人間だけは分かんないんだよ。
うん、
他のこと覚えてるのに、
うん、
あれと。
うん、
で、まあ、その若い学者とさ、蘇ったゾンビの友達がいるんだけど、これさ、俺、映画見てて副作用ねえだろ。俺蘇ったのいいけど、人の肉食いたくなったり、しない？で、しないしないしない、大丈夫だよって言って、最初にやったモルモット見ると、もうすごい勢いと思うけど、ふふふ。仲間がさ、もう牙剥いて、ってやってんだけど、
うん、
逃げようとすると、嘘だよ。症状出てないよ、みたいな。
うん、
ずーっとそういうノリ。で、
うん、
待って、俺たち殺したの、あの女じゃねえか、みたいな感じで、
うん、
こう、パーティー会場がなんかに殴り込みて、殺したらってゾンビどもが殺しに行くと、うん、また殺さに来たんだ、みたいな感じで、その二条拳銃のシーンになる、うん。最後どういう対決が起きるかという、うん。ポップです。
ああ、そう。
これ当たりです。
大当たり。
大当たり。ただ、唯一、ああって思っちゃう、それだけ残念だなと思うのが、前半があまりにも快調なので、後半クライマックスもっとって思っちゃうの。
ああ、なるほどね。
もっとって思っちゃうんだけど、割とスパンと、綺麗な着地のためにスパンと終わってしまうので。
なるほどね。
でもね、もうスクリームの殺人鬼、ジェイソン、それから、レザーフェイス、全部出てきます。
はあ、
ちょっとずつ、パチもってよっていう、パチですっていう言いながら、ちょっと出てきます。パーティー会場にこうゾンビが乗り込んでくると、みんな笑ってんの。お前ら、ちょっとやりすぎ、それ引くわって言って、食べれちゃったりとか、レザーフェイスのやつがさ、
うん、
急にヒーローになって紛争してるやつが、助けに行くから待ってろーとかつってさ、動かそうとすると、あ、おもちゃだみたいな、チェーンソーが。
なるほどね。
面白いシーンがたくさんあります。これは、レンタルビデオ屋さんにあると思うんで。
ああ、なるほど。
おすすめ。この2本は。
わかりました。
最近ではこれを。
セクシーキラー、リベンジオブザ・デッド。
デッド。それから36時間。
36時間。
はい。
はい。
見るんです
よ。はい。
はい。
皆さんもちょっと。
はい。
要チェックということ。
要チェックということ。
はい。じゃあそんな感じで。
こんな感じで。お疲れ様でした。
はい。
はい。
じゃあまた今度水曜日。
今度水曜日に。
はい。
はい。じゃあね。
はい。はい。はい